大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今回は前回に引き続きまして、最近見た映画2014、その3をやってみたいと思います。前回のね、最近見た映画ってやつはね、3月か5月に見た映画、これもね、スクリーンで見た映画と、あと DVD とかで見た映画っていうのを織り交ぜながら、ね、自分が見た映画とね、その映画とこう繋がってるこう感想とか、なんかいろいろこうそういうことをズレズレなるままに話していったんですけれども、それを話してるうちに20分くらい経っちゃったんで一旦切ろうということで、今回がその続編となります。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回は映画のコーナー、シアターバッキーの最近見た映画2014その3になります。はい、というわけで早速行ってみたいと思います。というわけでですね、6月にどんな映画見たかなっていう話から行ってみたいと思います。僕ね、ジャッキーチェンすごい好きなんですけれども、昨年ですね、ジャッキーチェンが還暦を迎えるにあたって、もうアクション大作はこれで最後にするって言って、ライジングドラゴンっていう映画を撮ったんですね。で、この映画がね、本当にジャッキーのね、集大成にふさわしい素晴らしい映画で、ジャッキー映画って、どれもがどれも本当に全部傑作っていうわけじゃないんだけど、なんかそういう中ちょっと B 級集がするなっていうところも含めて、なんかそのジャッキー臭さみたいなのがあったりとかで、もちろんアクションはアクションですごくて、全身ローラースケートみたいなローラーをつけて、もう峠みたいなグワーっともう敵から逃げてるシーンとか、あとクライマックスなんかもスカイダイビング、こう空からね、ぐわーっと落ちながら敵とこう戦いながらスカイダイビングするんだけど、最後もうパラシュートなくなっちゃって、そのまま急降下で火山にぐわーって落ちてゴロゴロゴロゴロって転がるシーンがあるみたいなね、とにかくすごかったんですよ。で、もうジャッキーがもうこれだけアクションの集大成っていうか、もういいからやめてみたいな感じのね、そこまで見せてくれてね、こう大きなアクション映画もう優秀の美を飾ったってことで、本当に僕感動して、これスクリーンで3回見ました。で、そのなんかしょぼいね、こうつまらないギャグみたいなのもあるんだけど、そういうジャッキーらしさも含めて、あ、ジャッキー映画だなって感じ、がしてね、すごくいい映画だったんですけど、そんなジャッキーがね、ちょっとでかいアクションはもうやらないよって言って、新境地として撮った映画がね、ポリスストーリーレジェンドっていうね、今年ちょっと葛西紀明とかね、レジェンドって言葉流行ってますけれども、ポリスストーリーレジェンドっていう放題がついた、ポリスストーリーシリーズの最新作っていう、一応建前の、刑事ドラマですね。この映画があったんですね。で、この映画も、どうなのかなーって思ってたんですけれども、このタイミングで友達から連絡が来たんですよ。で、お茶か、ポリスストーリーレジェンド見たかって言って、よう見てないって言ったら、あれ見た方がいいよ、すげえぞって言うから、そう言われたら見なきゃね、つか見るつもりだったしみたいな感じで見に行ったら、これまたね、ジャッキーすごいんですよ。本当に今までのポリスストーリーシリーズってもう体張ってグワーって勢い余ったジャッキーが見れたんですけれども、今回そこまでしないんだけど、結局体張ってるじゃんみたいなね。こう誘拐事件というか、あるお店をこうハイジャック事件かなに近い感じで、その結構ね、舞台劇みたいな感じで、あんまりいろんなところに行く舞台がこう展開する話じゃないんですけど、密室劇みたいな感じの話なんだけども、ヤフー映画ね、評価見た時、うわ、地味そうだなと思ったんだけども、めちゃくちゃ面白くって、すごい脚本よくできてるし、ジャッキー全然体張ってんじゃん、みたいな。とにかく、悪役の男と戦うシーンとかバトルシーンがあるんだけども、とにかくそこでジャッキーがもうめちゃくちゃやられるみたいなね。もうバトルももちろんするんだけども、やられるシーンとかのリアルさっていうのはね、ジャッキーもともとマゾっぽいところがあるんで、もうとにかく、もうやめてみたいな感じで、結構本当に体張ったシーン全然あるじゃんみたいな感じで、これ、おかげさまで香港とかではやっぱり大ヒットしたみたいで、ジャッキーの新境地としてこれからもね、次なるジャッキー、僕は本当に期待してるし、すごい、人だなって、改めて思わせてくれた、すごい映画人だなって思わせてくれた一本になりました。ジャッキーがね、アクション引退しちゃうって言ってもベストキットみたいな作品しか見れないのかなと思ったら、そんなことなくて僕はすっごい嬉しかったですね。ということで、ジャッキーチェンの話だけで、5分近くまた語ってしまいました。すいません。そんなわけで、その次に出てくるのが、伝説巨人、イデオン。 出たよってね。お前、ポッドキャストでイデオンの話ばっかしてんじゃないかって言われそうなんですけれども、ヤフー映画を見てると、横にこう、バナーがあって、上映、リクエストの多かった作品をこう、映画館で上映しようってね、ドリームパスポートドリパスっていうこうイベントがあるんですよ。で、それで伝説巨人イデオンが見事エントリーいたしまして、劇場公開に相なったわけですね。で、僕がもう子供の頃に見てトラウマになったすごい、まあ、作品でもあるし、やっぱりイデオンってね、この82、3年の作品が今度またいつスクリーンで見れるかっていうのはわかんない。これ行くしかないでしょうと思って行ってきたんですけど、やっぱりね、スクリーンで見れてよかったですね。うん、本当にやっぱりもうイデオンの魅力っていうのは他のところで語ってるんで、ちょっと興味ある人はちょっとそっちを聞いていただきたいんですけども、うん、やっぱりね、このね、2010年過ぎですよ、2014年にやっぱりこうみんなの熱い思いでスクリーンで見れるっていうのはね、なかなかすごいグッとくるものがあったなって、で、作品としての凄さっていうのもやっぱり再確認できたなっていうところでね、本当に楽しかったです。そんなわけで7月ですね、7月にはどんな映画を見たかなっていうのをちょっとお話ししますね。まずですね、モラトリアムタマコっていう映画があります。これね、前田敦子、AKB 卒業した前田あっちゃんが、主演の映画なんですけれども、このね、あっちゃん主演の映画なんですけれども、山下敦弘っていう監督さんがいて、この人がね、前田あっちゃんの使い方がすごくうまいんですよ。で、なんかすごくね、これは山梨の田舎の、素朴な女の子が、まあ、ニートみたいなことしてる様子をこう、淡々と描くっていう作品なんですけども、すごくね、やっぱり去年かなんか1年ぐらい前にね、公開されて、すごくファンの多い映画だったんですね。で、まあ、あっちゃんがすごいいい味だって面白いなと思ったんで、この人の映画がね、もう一個前がね、もっと気になる映画がありまして、区域列車っていう映画ですね。これもDVD で書いてたんですけど、まあ、モテ期でブレイクした森山未来くん、それから、やっぱりヒロイン役が前田敦子なんですね。で、同じ山下敦弘さんという監督が、作ってる映画なんですけども、原作がね、西村健太っていう人で、本当に、ろくでもない、青年時代を送ってきた、お茶なんですけれども、この人が、自分の反自伝的な話をね、区域列車っていうので書いて、まあ、とにかく、まあ、若い、せっかくね、18区の、若いやつなのに、まあ、日雇い労働者をやっていて、で、まあ、その日常みたいなね、もう本当にこのね、出てくるやつが最低の男なんですけれども、まあ、その、様子を面白おかしく、こう、森山未来が主演で、またね、モテ期の彼とは全然違う役回りっていう感じで、ね、いい味出してる面白い映画だったんで、あとね、マキタスポーツ。最近ね、テレビドラマともちょこちょこ出てるマキタスポーツさんがね、これまたいい味出してるんですよ。で、マキタスポーツって人何がいいってね、なんか、まあ、ああいうおっちゃん、本当に、なんか役じゃなくて、あ、いるよねっていうか、あんたは普段からこういう人でしょみたいな感じ、映画の中でそのままそれがきっかりハマるみたいなところが面白いなと思っています。ルーズベルトゲーム、唐沢俊明主演のドラマがありましたけど、そこでもね、マキタスポーツさんがその実業団の野球部を応援するなんか役で出てきたんですけども、彼なんか、あ、いるいる、こういうおっさんみたいな感じでね、なんかそこら辺がね、非常にマキタスポーツさんのこう役回りも面白かったのが区域列車。それからね、同じくモラトリアムタマコにもマキタスポーツさんそういえば出てましたね。あっちゃんのお父さん役、で、マキタスポーツってあの人にもともと実家がスポーツ屋さんだったからマキタスポーツっていう芸名なんですけども、ね、このモラトリアムタマコではスポーツ屋の親父っていうね。まあそんな役で出てました。はい。それから、今、森山未来くんのモテ期が出てきたんですけど、モテ期の監督さん、大根仁さんっていう人がいるんですけど、この人が、本当に低予算で撮った恋の渦っていう作品があるんですね。で、これもやっぱり去年かなんかに、1年ぐらい前に、まあ、単館とかちっちゃい規模で公開されて、すごく評判が良かったっていうことで、これも見てみたいだなと思って見たんですけども、これもね、やっぱり本当に若い、20代の連中のこう、男女のね、入り乱れてのこう、恋愛喜劇なんですけども、これやっぱり面白かったですね。主役が誰って決まってなくて、男女3-3ぐらいがね、オムニバスじゃないな、もうその3人がくっついて離れたりするっていうようなね、陰で浮気してる彼氏と、実は彼女もみたいな、なんかそういう結構ごちゃごちゃしたやつとか、なんかそういうね、人間模様が面白おかしく描かれてるっていうね、これね、すごくやっぱり面白くって、もこの大根仁さんっていうのは実力ある人だなってつくづく思ったんですけれども、かなりおすすめですね。そんな作品を、ちょっと見てきました。で、もうポッドキャストではずいぶん前にやった、乾き、ね、役所広司主演の乾き、 すごい衝撃的な作品だったんですけど、これも7月の終わりぐらいに鑑賞しております。で、8月になってどんな映画を見たかなーっていうと、この間もちょっと話したけど、どれどれまたちょっとホラー映画見てないところをつっついてみようかなってねまた俺はなぜかホラー映画にハマっていくわけですけども、アメリカのね、映画監督でね、やっぱりこれももう60年代、70年代の人なんだけど、ハーシェル・ゴードン・ルイスっていう人がいるんですね。で、もう、ホラー映画の、こう、黎明期を盛り上げた人なんですけれども、2000人の狂人とか、ゴアゴアガールズとか、血の祝祭日っていうね、タイトルだけでもちょっとエグいなっていう、ホラー映画ね、アメリカンホラーを作ってきた、こう、一人者なんですけども、この人の作品僕意外と見たことなくて、2000人の狂人って映画があって、これはね、ホラーっていうよりもなんかまあ、あるね、男女がこう、田舎の村に行って、こう、ようこそなんつって、こう、みんなにフューフューってもてはやされたと思ったらなんか、とんでもない、頭のおかしい連中の村だった、村で偉い目に遭いましたみたいな。すごいね、どっちかっていうとね、結構、みたいな笑えるホラーなんですけども、この映画見た、以外見たことなかったんで、ちょっと見てみたんですね。で、やっぱり子供の頃に、レンタルビデオがこう出始めた頃になんか、ホラー映画のパッケージとして導入された映画で、ゴアゴアガールズっていうのがあるんですよ。で、これパッケージがね、女の人から、モデルの女の子って目玉をえぐり抜かれてるイラストっていうのがパッケージで、すごいインパクトあって、あで渋谷時代行ったらそれがパッケージでデーンってあって、あこれそういや俺見たことねえなと思って見たんですよ。そしたらね、本当にもう目玉えぐるシーンとかね、なんかもう肉屋さんが調理してるシーンみたいなのがぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃすごいスプラッターシーンが出てくるんですけれども、意外とおしゃれな作品でしたなんか舞台とか設定とか、なんか主役のおっさんが探偵だったりとか、なんかねそのエグいホラーシーンっていうかね、スプラッター描写もいっぱいあるんだけど、すごい展開とかはね、本当にそのなんか70年代とかのすごいこうおしゃれなね、なんかスタイルっていうかね、服装もおしゃれだし、こう出てくるこうインテリアとかもすごいおしゃれだし、まあ意外とおしゃれな映画だったってことでね、もうミッドセンチュリーこうテイストとか、なんかそういうねおしゃれな、あと当時の70年代とかのこうフランスの雰囲気とか、なんかねすごいそういう匂いがプンプンするね、ホラーなんだけどこうおしゃれな展開みたいな映画でね、へーと思ってね、すごい意外な収穫だったっていうね、なかなかいい映画ですよね。ホラーが好きでおしゃれファッションとかインテリア好きだったら超おすすめですはい、そんな感じですね。そうか、それかと忘れちゃいけないのが、ホラー、キネカ大森ってね、大森に一個だけ映画館があるんですけど、そこでホラー映画祭やったんですよ。で、その時に、あ、これもちょっとね、前のポッドキャストで話したんだけれども、気まずさエンターテインメントのところで話したんですけども、ここでですね、マーターズっていう作品を見ました。で、これマーターズっていうのが、フレンチホラーなんですけれども、これもね、やっぱり2007、8年ぐらいの作品で、結構ね、途中から展開がすごい変わるんですよ。で、普通のこう、なんか、うわーっていうような、ホラーかなと思ったら、後半の方は全然テイストが変わって、こう人体実験ものみたいな感じになってきて、みたいな感じで、僕半と見た時は初めて見て結構度肝抜かれたんですけどね。まあこれなんかもね、映画祭で見て、ちょっとね、全然こう見たことなくてホラーがいけるかわかんないと女の子と一緒に見て、うわ大丈夫かなってね、なんかすごい気まずい思いをしたっていうね。まあそれが気まずさエンターテインメントなんですけども、まあそんな思いもしたりとかね、いろんなホラーを見てます。で、まあホラーっちゃホラーなんだけれどもっていうところで言うと、デビッド・クローネンバーグっていう監督さんがいてですね、デビッド・クローネンバーグ、代表作がザ・フライね、ハエ男ですね、ハエ男のザ・フライとか、あとこの人もね、ちょっとそういうマニアックな映画いっぱい撮ってる監督さんなんですけど、ジュード・ロー主演の、イグジステンスとかね、あとは、M バタフライ、これオペラの曲の蝶々夫人のね、映画化みたいなやつなんですけど、まあ、とにかくね、ちょっと変わった裸のランチとかね、そういう、こう、ちょっと不思議な映画をたくさん撮ってる。この人がね、カナダの映画監督さんなんですけど、この人のね、やっぱりデビュー直後ぐらいの作品っていうのが、やっぱりそのツタヤのね、カルトコーナーみたいなところにあって、ああ、意外と見てないなーってこれ見たんですよ。で、シーバースって映画。これもね、どっちかって言ったらゾンビものに近い感じなんですけども、ちょっと郊外にできた新、おしゃれな、ね、こう、ちょっと裕福な人が集まる、こう、新興マンションに来たけど、なんか様子がおかしいぞ、みたいなね。ちょっとゾンビっぽくなるみたいな話だったりとか。あと、ラビットっていう作品ですね。これもやっぱり郊外でカップルがね、男女でこう、バイクで旅をしてたら、事故に遭っちゃって、そこで入院してたら、こう、彼女の方がどんどんおかしくなって、それがどんどん発展してるみたいなね、話で。脇の下から、こう、 ヒロインの脇の下からこう針が出てくさみたいなそれでいろいろ感染するみたいな、なんかそういう映画ですねで当時ね、やっぱりそのさっきね、あのこの一本前のポッドキャストでゾンビの話をしたんですけれども、その頃まではそういうなんかゾンビが出てくるとか、なんかそういうウイルスが蔓延して人がおかしくなっていくみたいな世界観ってなかったんで、このクローネンバーグっていう監督さんもそのね、ゾンビを作ったジョージ・A・ロメロと一緒にやっぱりこういう世界観っていうのをね、こう映画の中に持ち込んだ、まあ、第一人者であるということでね、やっぱりね、あの B 級映画で、あの低予算の映画なんだけど、すごくね、あのヒロインの人が美人だったりとか、結構あのエキストラも使ってたりとか、うん、その今見るとね、まあ古い映画だなっていう感じなんだけど、展開とかがすごい新鮮で、もうちょっと読めない感じだったりとか、うん、そういう世界観の最初の作り出した原点の作品という意味でもね、すごい面白い映画でしたね。うん、はい、そんな感じです。で、あと韓国映画でね、あの親切なクムジャさんっていう映画があって、これ結構有名で、オールドボーイっていう映画がすごくヒットして、今年の夏かな、やっぱりリメイクとかもされたんですけれども、この映画を作った監督さんが、作った親切なクムジャさんっていう映画があって、この映画も結構エグいよって言ってね、あの、女性の復讐ものなんですね。すごく、あの、綺麗な女の人が、あの、ちょっと、殺人事件を犯して、牢獄に入って、あの、その女性が監獄に出てきたら、みたいな話で、当時ね、これもやっぱりもう5、6年前かな、もっと前かな、の映画なんですけど、結構話題になった映画だったんで、これも見てなかったんで、見なければって言って、ちょっと見たんですよ。うん。で、そんなのをこう見ながらね。あとね、そう、悪魔の生贄っていう映画がありまして、これもね、やっぱりあの、70年代を代表するアメリカンホラーっていうか、まあ、の走りなわけですよ。で、これはあの、チェーンソーを持ってね、あの、ジェイソンみたいなやつが、ブワーンってチェーンソーを持って追っかけてくるっていう、まあ、とにかくね、それだけで90分もう、はーって目が点になったまま終わるっていうね、これね、悪魔の生贄ってね、やっぱりホラーのね、やっぱりその、うん、オールドファッションというかね、まあ、あの、まずホラーを知るんだったらこれを見とけっていう一本なんですけれども、これがですね、やっぱり1年ぐらい前に公開されたんですけど、飛び出す悪魔の生贄っていうね、なんだよそれみたいな感じなんですけど、悪魔の生贄レザーフェイス一家の逆襲っていう作品なんですね。で、悪魔の生贄って、まあ当時ね、あの、ちょっとシリーズになって2、3とかもあるんですけれども、まあ正直いまいちなわけですよ。で、今回のこの悪魔の生贄の、レザーフェイス一家の逆襲ってやつは正当な続編って言われてるんですね。で、もう、あの、最初の作品が70年代なんだけど、もう30年以上経ってるんだけれども、40年か、うん、経ってるんだけれども、あの、その、一作目の、直後からストーリーが始まるっていうね。うん。あの、今までの2、3は何だったんだみたいな感じになるんですけども、もう本当に正当な続編ということで、みたいな、こう、展開というか、設定で始まるんですよ。で、結局、その、チェーンソー持って追っかけてきた殺人鬼の一家の、末裔の女の子がヒロインなわけですね。で、結局その、レザーフェイスとかとまた出会ってどうなるかみたいな作品なんですけど、これね、意外と面白くって、うん。なかなかね、見応えのある作品だったんで、うん、悪魔の生贄知ってるよ、好きだよっていう人はね、ほんとぜひ見てほしいなと思ってね、あの、悪魔の生贄好きにはね、会うたびにいろいろ進めてる今日この頃でございますはい、そんな感じでね、いろいろ見たんですけども、またこれ20分近く経っちゃうね、うん、まあいいや、駆け足でいきます。8月はね、やっぱりね、これ1年前の作品っていうのが多いんだけれども、大林信彦って映画監督、僕らぐらいの世代だとみんな知ってるんだけど、まあ、原田知世の時をかける少女とか、あの、尾道を舞台にした映画で、転校生とか、寂しん坊とか、あと二人とかね、あの、アイドルみたいな女の子を使って、四国の尾道を舞台にして、あと、心温まる作品を撮ってる大林信彦監督ってね、まあ、この人も日本を代表する監督なんですけど、この監督さんが最近撮った映画のね、2本立て上映っていうのが、目黒シネマであったんですよ。で、これは行かねばと思って、1本目が、長崎じゃなくて、ごめんなさいね、長岡花火物語、新潟の長岡のね、あの、大きな花火大会があるんですけど、長岡花火物語という作品です。で、もう1個が、ののななのかっていう作品です。で、ののななのかが去年の作品で、それより1年ぐらい前に、 作られたのがこの長崎花火物語ってやつなんですけど、これ2つとも3時間超えの超大作で、でなんか今までのあの映画の規制概念を普通にぶっ壊してる作品なんです。で大林監督っていうのももう70過ぎの結構ねいい年の監督なんですけども、こういう方がねなんかそういう今までの映画の文法とか規制概念ぶっ壊してこうすごい映画作ったっていうのはねすごいなと思って、でこれはどうしてもやっぱ僕スクリーンで見逃してたんで 見なきゃなと思って2本6時間超え見てきたんですけどね、この話はまたあの改めてきちんとしたいと思うんでお楽しみに楽しみにしていてください。それからね、ついこの間見た作品、本当にこの1週間で実は2回見てきちゃったんですけども、これもねやっぱり1年ぐらい前に上映された作品なんですけど、フラッシュバックメモリーズっていう、これ邦画なんですね。フラッシュバックメモリーズっていう作品があります。でこれはどんな作品かというと、あのオーストラリアのアポリジニというあの民族がいるんですけども、そのあのちょっと現地の民族の人たちの演奏しているディジュリドゥっていうね、あの長いこうポッポポーみたいな、なんていうのかな、あれはでっかいほらあるじゃないですか、バックパイプみたいな、ああいう感じのウォーってこう鳴らすね楽器の奏者であるゴマ GOMA ゴマっていうね、あのディジュリドゥ奏者のね、あのアーティストさんがいるんですけども、この人がね、まあ、2008年ぐらいにこう事故にあって、あの高次脳機能障害って言ってね、あの記憶がどんどん消えちゃう、こうちょっとあの病気になってしまうんですよ。でその人がその人の、まあ、ドキュメンタリーなんですね。でこれが3D で上映されたんです。でこれやっぱり1年ぐらい前に公開された時にすごい絶賛されてて、これぞ 3G だと、あ3ごめんなさい 3D だと、うん、これぞ 3D であるべき作品だってすごい絶賛されたんですよ。だけどなんかその音楽ミュージシャンのねドキュメンタリーが 3D って言って、これぞ 3D って意味がわかんないなと思って見てきたら、もうその意味が本当によくわかって僕感動して、でまあね3日あげて2回も見てしまったっていうところなんですけど、これもねさっきの大林監督の映画と同じように改めてお話ししたいと思いますので、お楽しみにしてください。はい、というわけで今回はここまでです。まあ、今までっていうかね、今年見てきた映画をざーっと駆け足でやってきたんですけれども、まあ、こんな感じでねこのシリーズはちょこちょこと、まあ、やっていきたいと思っています。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス、今回はシアターバッキーのコーナーで、最近見た映画2014のその3を、紹介してきました。はい、大林監督の映画とこのフラッシュバックメモリーズの評論の方も、改めて、収録したいと思うので、お楽しみにしてください。それではまたー。